コロサイ人への手紙1章15節をお開きください。この手紙はパウロによって書かれました。彼はいくつかの手紙を書いたわけですが、このコロサイの手紙も彼によって書かれたもので、そしていくつかの教会を彼は建てたわけですが、このコロサイの教会は彼によって始められたものではなく、第三次伝道旅行でエペソの町で3年間滞在しているときに、そこで神の言葉を、スラノっていう人の個人の行動で彼が教えているときに、おそらくコロサイ出身のエパフロスが信仰を持ってこのエパフラスによって教会が始められたと考えられています。でところが教会の中でいろいろな問題が起こったわけですね。イエス様が神であることを否定するものや、ギリシャ哲学を誇って人間の知恵知識を誇るもの、また異邦人に割礼を強制するユダヤ主義者たち、幻を見たことを誇り御使い礼拝をする神秘主義者や禁欲主義者たち、また逆に放縦な生活をする不道徳な者たちと、まあいろんな問題が起こり、それでエパフロスはローマの獄中にいるパウロを訪ねて相談し、書かれたのがこの手紙の内容であることを私たちは繰り返し繰り返し導入で聞いているわけですね。なんで増田さん毎週同じことを語るんだろう。聖書を読むときに背景を本当に思い出すというのが大切ですからね。この背景があって書かれているわけですから、でそれをいつも思い出して聖書を読んでいくということですね。そしてパウロはすぐに彼らの問題について、書かずに、まず挨拶を述べて、それから彼らのことで神に2つのことを感謝したわけですね。彼らの信仰、イエス・キリストに対する信仰を聞いて、そして彼らが信仰を持った証しとして神を愛するだけではなく全ての信者たちを愛していることを聞いたからですね。それから前回学んだように3つの祈りをパウロはしたわけですね。まず第一に、神の御心に関する知識に満たされるように、私たちの心がこの神の言葉に満たされるように、そして満たされるだけではなくして主にかなった歩みをして、さらにその知識が増すように、そして神の栄光ある力によって強くされるように、私たちの心が神の言葉に満ちて、そしてそれを理解して、さらにはそれを生活の中に適応して実行していくわけですね。そうすると実を結ぶわけですが、でも私たちの力には限界があり、神の力によって、御霊の力によってそのことができるわけで、そして私たちが実を結ぶことによって神が褒めたたえられるということを前回学んだわけですよね。さあ今日の箇所でパウロは本題に入っていくんです。今まで何だったんですか。今までは導入だったんですね。随分長い導入でした。これから大切なことに彼は書き始めるわけで、パウロの祈りはコロサイの教会の人たちが真の知識に満たされるようにということだった。真の知識に満たされるようにと祈ってるわけですから、まあ、そうでない人たちがいたわけで、このコロサイの教会の中には偽りの教えをする者たちがどうやらいたようですね。その一つにイエス・キリストに関する偽りの教えがあったわけです。私たちの信仰はイエス・キリストに関する真の知識を持つことがその土台として大切です。土台というのは建物を建てるときにとても大切なことで、この基礎がしっかりしてなければどんなに立ったとしてもそれを歪んでしまうし、で壊れてしまうわけですね。同じように私たちの信仰もイエス・キリストに対する知識が間違っていたら正しい信仰っていうのは成り立つはずがないわけです。イエス・キリストは誰なのか、神の言葉である聖書の中にその真の知識がすでに掲示されているわけですね。今朝の箇所でパウロはそのことを書いているわけで、今朝はイエス・キリストは誰なのかっていうそのテーマを頭に置きながら一緒に学んでいきたいと思いますね。1章の15節のみをまず一緒に朗読しましょうか。コロサイの手紙1章の15節、はい、 御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。イエス・キリストは誰なのか。第一に聖書はキリストは見えない神の形であると教えています。神の形、英語ではイメージというふうに書かれています。で、言語のギリシャ語ではこのイメージは2つの言葉が使われてまして、エイコンという言葉と、ホモヨマと、いう言葉が使われているようです。エイコンという言葉は鏡に映し出されるという意味があるようですね。鏡に映し出される。で、もう一つのホモヨマは、似ているという意味があるようです。で、ここで使われているイメージという言葉は、エイコン、すなわち映し出されている、鏡に映し出されているもの。イエス・キリストは神を映し出しているもの。私たちは今朝教会来るときに、今朝だけではないんですが、毎日朝起きたら鏡を見るわけで、そこに映っているのは美しい皆さんの顔が映っているわけですよね。まさにそこに映っているのはあなた自身であり、私自身の姿がそこに映し出されている。同じようにイエス・キリストは神に似ている神のような方ではなく、神そのものを映し出している神ご自身であるということ、キリストは神であるという、これが聖書の主張なんです。聖書の教える神は唯一なる神です。そして三位一体なるお方です。父なる神、子なるキリスト、聖霊なる、三つの威嚇を持った唯一なるお方ですね。で、この方が初めの人をお作りになられた時、聖書はご自分の神をご自分の形に似せて人をお作りになったと書いてあります。こうおせられるんですね。さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、創世記の1章の26節、有名なところですね。後で開いてください。興味深いことに、神様は私はと単数形を使われずに、我々と複数形で仰せられたわけ。三位一体の神が初めから示されているわけですね。で、神の形に似せられた人は、ですが私たちは感情があり、私たちは物事を考える力があり、そして物事を決断していくことができるわけ。そのような性質を持って皆生まれていくわけ。しかしイエス・キリストは神の形に似せられたのではなく、ここで見えない神の形ですとパウロ言っている。見えない神の形です。神様は私たちの肉眼で見ることできません。その見ることもできない神、そして神は私たちが知ることもできない。私たちが何かを学習して神を知ることは人の力ではできないわけです。神様がご自身を私たちに啓示してくださらない限り、私たちは誠の神を知ることはできないわけです。人間の側からどんなに探求しても、宗教を作ったとしても誠の神に至ることはできなく、誠の神が私たちにご自分を示さない限りは誠の神を誰も知ることはできない。そこで神様は私たちにご自身を表してくださるわけで、この見えない神が見える形として肉体を取ってご自分を表してくださったわけですよね。この方が神の御子イエス・キリストであるわけです。ヨハネの一章、ちょっと今のところ押さえていただいて開きましょうか。ヨハネの福音書の一章、イエス様の直接のお弟子さん、12人のお弟子さんの一人、ヨハネですね。彼はこの方を直接目撃した、目撃の証人であり、また十字架の証人であり、さらには復活の彼は証人であるわけです。で、彼はイエス・キリストの福音を書くわけですが、その一章の一節にこう書かれているんですね。初めに言葉があった。言葉っていうのはイエス・キリストを表している。初めに言葉があった。言葉は キリストは神と共にあった。言葉は神であった。キリストは神であった。二節、この方は初めに神と共におられた。少し飛ばしまして14節に、言葉は人となって、イエス・キリストは人となって私たちの間に住まわれた。肉体を取ってこられた。私たちはこの方の栄光を見た。彼は直接その栄光を見たわけです。そして触れたわけです。神の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。イエス・キリストは恵みと誠に満ちておられる方である。18節一緒に朗読します。はい。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。このようにヨハネは証言しているわけですね。そしてヘブルの1章の3節には、御子は神の栄光の輝きであると書かれています。また神の本質の完全な現れであると書かれています。イエス様は神の輝きの栄光の輝きであり、神の本質そのものである、神ご自身であるということですね。目に見えない方が見える形で来られました。弟子たちはその証人であり、イエス様には12人のお弟子さんがいましたが、特にいつも3人をイエス様は連れて歩かれましたね。ペテロとヤコブとヨハネでした。ある日この3人だけを高い山に導いて登っていかれるわけで、そしてイエス様は彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなったと、マタイの17章の1節から8節にその記事が書かれています。神としての本来の栄光のシーンを、その姿を表すワンシーンがそのマタイの17章の1節から8節に書かれています。これは16章でイエス様がご自分が十字架にかかる話をなさるわけです。そして弟子たちが3年半イエス様についてきて、イエス様が誠に神の子である、救い主であるということをはっきりと理解した後に、この後苦難にかかるわけで、十字架にかかるわけで、その前にイエス様は本来持っておられた栄光をちょっとだけ弟子たち、その後彼ら落ち込むわけですから、前もってご自分がどのような方であるかということを表す神話の17章の変貌山の記事なんですよ。イエス様の本質がはっきりと表されるわけです。輝く姿が、御顔は太陽に輝いた。そしてその時に父なる神が光り輝く雲の中からこう言われたわけですよね。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。彼の言うことを聞きなさい。イエス・キリストの言うことを聞きなさい。また最後の晩餐の席で、イエス様が、私は道あり真理であり命である、誰でも私を通してでなければ父のもとに来ることはできないよって話をすると、弟子の一人のピリポがこう言うんですよね。主よ、私たちに父を見せてください、神様見せてください、そうすれば満足しますから、見たら満足しますから。彼はよく分かってなかったわけですね。それでイエス様はおっしゃったわけです。ピリポ、こんな長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか、あなたは私を知らなかったのですか、私を見た者は父を見たのですとイエス様はおっしゃった。どうして私たちに父を見せてくださいとあなたは言うのですか。キリストを見た者、イエス様を見た者は誠の神を見たのですとイエス様はおっしゃる。ヨハネの14章の8節から11節、後でご覧ください。また10章の30節では、私と父とは一つですとそのようにイエス様はおっしゃる。イエス様と父なる神とは一つである。劣る方ではない、同等の方、神の本質であり神ご自身である方、この方がイエス・キリストですね。ですからイエス・キリストを知ることは、神様がどのような方であるかを知ることになるわけです。イエス様は心優しく、 へり下った方でした。マタイの10章の29節ですが、神様のご性質がよくわかるわけですよね。私たちが神をイメージするときに、おっかない神ではなく、神は優しくへり下った方だ、良い方であることがよくわかる。そして恵みと誠に満ちた方だと、先ほどのヨハネの一章の14節には書かれていました。またこの方は私たちの弱さに同情できない方ではないと、ヘブルの4章の15節には書かれています。罪は犯しませんでしたが、私たち同じように試みに遭われて、そのすべての試みに勝利された方、この方がイエス・キリスト。ですが弱い人たちを同情できるし、また罪人の友となられた方がイエス様ですね。さらにイエス様は権威ある教えをなさりました。権威ある教えだけではなくして、多くの力ある技、神が人となって来られた方、救い主であるこのメシア的な奇跡をイエス様はなさったわけじゃないですか。生まれつき歩けない人が歩けるようになり、生まれつき盲人が見えるようになり、そして治るはずのない不治の病のツアラートが清められ、さらには死んだ者が復活するという、そのような主は奇跡をなさるわけで、神の愛を主は完全に表されたわけですよね。このように聖書は、イエス・キリストは見えない神の形、神ご自身であると教えています。第二に、聖書はキリストは作られたすべてのものより先に生まれた方ですと教えています。作られたすべてのものより先に生まれた方。聖書の教える神は唯一なるお方、ただお一人のお方です。そして三位一体なる方、さらにこの神が天地万物を創造した創造主なる神だと聖書は教えています。天と地を作られた方、その中に住むすべてのものを作りになられた方。私たちは毎日外に出ると鳥を見るわけですが、その鳥を作られた方、海に行くと魚がいるわけで、その海に住むすべてのものを作られた方、動物も植物も、そして私たち人間をお作りになられた方が神であるわけですね。さらに太陽も月も星も全宇宙のすべてをお作りになられた方、すべてのものは唯一なる神によって作られたわけで、キリストはこれら作られたすべてのものより先に生まれた方であると15節の後半でパウロは述べているわけです。先に生まれた方、先に生まれた方、意味はどういう意味かというと、先に生まれたっていうのは作られたっていう意味ではないんですね。被造物という意味ではないわけです。先に生まれたっていうのは、この意味としては相続人とか所有者とか権限とか最高の地位とか優位性を表すときに使われるわけです。例えば旧約聖書でヤコブが出てきます。彼は兄がいたわけで、兄はエソーだったんですね。しかしヤコブの方が長子と呼ばれたわけです。順番ではなくして、この長子の権利、相続権、優位性がヤコブに与えられたことが聖書は書かれている。長子というのはそのような意味です。同じようにイエス・キリストが全てのものの長子であると聖書は書いているわけで、すなわちイエス・キリストが全てのものの相続者であり、所有者であり、全てのものの権限を持っておられる最高位の方、第一の方であることを聖書は主張しているわけです。イエス様は神が人となって来られた方であり、作られた全てのものより先に存在した方。ある時イエス様はユダヤ人に対してこう言われるんですね。ヨハネの8章の56節で、あなた方の父アブラハムは私の日を見ることをもって大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。 そこでユダヤ人たちはイエス様に向かってこう言うんですね。あなたはまだ50歳にもならないのにアブラハムを見たのですか。この時イエス様は約30歳だった。50歳にもならないのにアブラハムを見たというのですか。イエス様のお答えはあなた方に告げます、アブラハムが生まれる前から私はいるのです。おっしゃるんです。アブラハムがいる前から、アブラハムはユダヤ人の人でした。イエス様の時代からはるか2000年前の人物であるわけです。イエス様はそのアブラハムより前から私はいるのですとおっしゃった。でユダヤ人たちはイエス様が自分を神としたという理由で石打ちにしようとしたとヨハネの10章の33節に書かれています。イエス様はご自分は神であると主張なさったわけです。そしてその敵対者たち、ユダヤ人たち、この宗教指導者たちはイエス様が私は神であることを主張したことを彼らは分かったので、それで石打ちにしようとしたわけ。神を冒涜している、あなたは自分は人なのにそれを自分を神だとしているということで彼らは石打ちにしようとしたわけ。敵対する者たち、現在のキリスト教の傷んでいるエホバの証人などは今読んでいる15節を使ってキリストは先に生まれた方だということで神ではないというふうに教えるわけですが、聖書はそのように教えてないわけです。キリストは神であると宣言しているわけで、イエス様はアブラハムよりも前に、天地の作られる前から父なる神と共におられた、見えない神が見える形となってこられた神ご自身であると聖書は教えているわけですね。なぜなら16節見ると、万物は御子によって作られたからです。万物は御子によって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。17節一緒に朗読します、はい、御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。イエス・キリストは誰なのでしょうか。第一に、キリストは見えない神の形、すべてのものより先に生まれた方、第一の方であるわけです。そしてここで第三に、聖書はキリストは全てのものの創造主であると教えています。先ほど開きましたヨハネの一章にはこう書かれています。全てのものはこの方によって作られた、全てのものはキリストによって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないと書いてある。全てのものっていうのは、私たちが今この肉眼で見てるこの見える世界だけではなく、見えない世界もっていうこと、霊的な世界も全て作られた方で、当時のこのコロサイの教会の中には2章を見ますと御使い礼拝をしている者たちがいることがわかります。で彼らは神と人との仲介者は御使い天使であると考えてたわけですね。そしてイエス・キリストもこの御使い天使の一人であるとどうやら彼らは教えていたようです。ですからここでパウロはそのことを否定して説明しているわけですね。王座も主権も支配も権威もとは、当時の人たちがこの御使いの階級として使ってたようで、どのようなランクがあるにせよ、全てはこの御使いたちはキリストによって作られたのです。キリストは御使いなのではなく、その御使いを作った神ご自身であるということですね。見える世界だけではなく、見えない世界、御使いも含めて全てを作られた創造主、この方がイエス・キリストであり、全てのものはこの方によって作られて、そしてこの方のために作られたのですとパウロは言っています。 また17節見ると、巫女はキリストは万物より先に存在し、万物は巫女にあってキリストにあって成り立ってます。創世記の一章で天地創造書かれてますが、こう書かれてるんですね。神が光あれ、そのように仰せられると光があったって。天地の始まりを目撃した人いるんでしょうか。誰もいないわけですよね。目撃者は誰もいないわけです。仮説はあります。でも仮説が本物のように歌われてますが、誰も見たことはないわけです。私たちは神の言葉によって、この世界が神によって、そして神の言葉によって作られたことが分かるわけです。目的があるわけですね、すべて。そして神様がお作りになったものをご覧になったときに、それは甚だ良かった、非常に良かったと聖書は書いてあります。神様が作られたものはすべて良いもの。そして今も神様はこの世界を治めて、すべてのことを成り立たせている。維持させている。保持させている。働き続けておられる。私の父は今に至るまで働いてます、ですから私も働くのです、ヨハネの5章で17節イエス様おっしゃいました。天地を作っただけではなくて、今も主がそれを保っておられる。私たちはこの世界にいろいろな原理原則が働いていることは知っています。神の存在を認めない人たちはこれらのものが偶然にあると思うわけで、しかし聖書は万物はキリストにあって保持されていると教えています。ヘブルの一章を開ける方はちょっと開いていただけますか。ヘブルの手紙、後ろの方ですね。ヘブルの手紙の一章の3節にこのように書かれて、ご一緒にどうぞ。はい。巫女は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの滞納者の右の座に着かれました。その力ある御言葉によって万物を保っておられます。神の言葉によってこの世界は作られました。そして神の言葉によって万物は保たれている。すべてのものは秩序正しく動いています。それを秩序正しく作ったデザイナーがおられるわけですよね。目的があるわけです。そしてそれを保持し続けているわけで、成り立たせてくださるわけ。聖書はそれを成り立たせているのはキリストご自身である。なぜならこの方が全てのものをお作りになった。この方によって作られ、この方のためによ、この方のために作られ、そしてこの方にあって全てが成り立っているっていうこと。パウロはここで教えているわけですね。18節さあ戻ります。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身が全てのことにおいて第一のものとなりました。イエス様は見えない神の形、作られた全てのものより先に生まれた方。万物はこの方によって作られ、この方のために作られ、万物はこの方にあって成り立っている。そしてこの方が教会の頭である。すべてを作られたこの方が教会の頭。教会はキリストの体であるとパウロは第一コリントの12章の27節で述べています。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその器官なのですと彼はコリントで述べて、そしてここにおいては キリストが教会の頭ですと言っている。私たちのこの肉体を、大きく2つに分けることができると思うんですね。頭部と胴体部分の2つから成り立っているわけで、頭部には脳があるわけで、そこから体全体に指令が出されて、私たちのいろんな手足、すべての器官というのは助け合って機能していくわけですよね。同じようにパウロは教会を体に例えているわけで、教会はキリストの体であって、頭部分、頭の部分はキリストご自身である。そして私たちはその体の各器官である。私たちがこのキリストの言葉に聞いて従うのであれば、各器官というのは互いに助け合って立っ飛び合って、この体が健全に機能するように、キリストの体である教会も健全に機能するっていうこと。キリストは教会の頭である。キリストが第一なる方であるですね。そしてパウロはここで御子は初めでありと言っています。教会の頭はキリストですが、教会を始めたのもキリストご自身であるわけで、人間が始めたわけではないわけですね。教会の創始者はイエス・キリストご自身。イエス様はマタイの16章18節で、私はこの岩の上に私の教会を建てますとおっしゃいました。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。弟子たちに言われた。これはペテロが正しい信仰告白をした後に主が語ったことですね。人々は私のことを誰だと言いますか。ある人は預言者だと言います。ある人はバプテスマのヨハネだと言います。エリアだと言います。エレミアだという人もいます。預言者の一人だという人もいます。ではあなたは私を誰だと言いますか。ペテロが、あなたこそ生ける神の御子キリストです。そう彼が正しい信仰告白をしたときに、イエス様は、私はこの岩の上に、この岩っていうのはペテロではなく彼の信仰告白の上です。すなわちイエス様が救い主である、イエス様が主である、イエス様が神である、この信仰告白の土台の上に立て上げられるのが教会であるということ。教会を始められた方はイエス・キリストご自身であり、そして始めた方は最後まで完成させてくださる。さらにパウロはここで、御子は死者の中から最初に生まれた方です。キリストは死者の中から最初に生まれた方であるということ。歴史の中で死んで復活した人、実際は蘇生した人は何人もいますね。私も知り合いから身近な人でそういう人を聞きました。死んだけど数時間経って息を吹き返したっていう話はいくつか聞いたことがあります。聖書の中にも、旧約聖書そして新約聖書に蘇生した人たちの記事が書かれてますよね。有名なのがラザロもそうですね。彼は死んで4日もなって、もう臭くなってたのに、イエス様がラザロ出てきなさいと言うと、彼は墓の中から出てくるわけです。時間的に言えばイエス様は死者の中から最初に蘇生した人ではないわけですよね。しかし先ほど学んだように、最初に生まれるっていうのは時間的な意味ではなく、相続権であったり所有者であったり権限、最高の地位や優位性を示すときに使われるもので、蘇生した人たちは皆生き返ったとしても、時間が経ったらまた死んでしまった。死に対して人間は、私たちは、何の力もないわけですよね。歴史の中で偉大な人たちはたくさん出ました。偉大な教師や偉大な指導者、偉大な宗教家が 誕生したわけですが、皆死んでしまったわけですね。しかしイエス・キリストだけは聖書の示す通りに死んで3日目に復活されたわけです。その復活というのは単なる蘇生とは違うもので、二度と死ぬことのない体で復活されたことを聖書は言っているわけで、パウロがここで死者の中から最初に生まれたというのはそういう意味ですね。キリストは二度と死ぬことのない体で復活されたという。そして私たちにも先に生まれた方はそのことを相続させることができるわけで、私たちも復活の体を所有することができる、そのような権限を持っておられる方がイエス・キリストである。こうしてキリストご自身が全てのことにおいて第一のもの、秀でたものとなられたのですとパウロは述べているわけですね。死者の中から復活によってイエス・キリストはご自分が神の子であることを、神ご自身であることを証明されたわけです。もしキリストが死んだままであれば、彼も偉大な宗教家の一人でしかなかったわけです。単なる人でしかなかった。偉大な人ではあったでしょうが、神ではなかった。しかし復活によって、神が人となって来られた方、すべてのものより先におられた方、第一の方であることがはっきりと証明されたわけです。じゃあなぜ神の御子は人となって来る必要があったんでしょうか。最後に19節、20節を学んで終わっていきたいと思いますね。19節、なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、20節一緒に朗読します、はい、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物を御子のために和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださったのです。イエス・キリストは誰なのでしょうか。パウロはここで神の御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせと言っています。満ち満ちた神の本質、この満ち満ちた、満ちているというのは神の力、神の属性が、神のご性質がキリストのうちに完全にあるということです。部分的にあるわけではなく、完全にキリストのうちにその本質があるという。宿っておられる。宿るっていうのは一時的に訪問したわけではなく、ある時期になんか神のようになったわけではなく、最初から神の本質が、永遠の始めから永遠の終わりまでキリストのうちに神の本質があるということ。キリストのうちに神の本質が満ち満ちて宿っているわけで、すなわちイエス・キリストは神ご自身であるということ。見えない神が人となって来られた方、その方がイエス・キリスト。じゃあ何のためにキリストは人となって来られたんですか。なぜ人となって来られたんですか。20節パウロはそのことを述べているわけですね。それは神と私たちとの和解のためである。私たちは以前は神を知りませんでした。まことの神を知らなかったわけ。その知識がなかったわけ。周りから聞いた神々の話は聞いてました。親がやっていることを真似てました。いろんな宗教があります。でもまことの神についての関する知識はなかった。ですから私たちは神に対して無知であり、また神に対して敵対しているものであり、積極的に敵対する人たちもいれば、また無関心という形で、消極的な形ですが、どちらにしろ神の敵であったわけです。すなわち敵であるということは味方でないということです。味方でないということは愛してないということです。私たちは以前は神を愛するということはなかったわけです。神を賛美するということもなかったわけです。このように神の言葉である聖書に学ぶ習慣もなかったわけです。 すべて自分のやりたいようになっていく。自分が中心で神を求めるということはなかったわけですよね。しかし誠の神が私たちを愛してくださったわけです。神がご自分の愛する御子を使わせてくださいました。御子はどういう方でした？見えない神の形です。御子はどういう方でした？作られたすべてのものがあるわけですが、その作られたすべてのものより先におられた方、はるかに優れた方です。御子は御使いなんですか？そうじゃない。その御使いも作った方、神は御使いを使わしたのではなく、愛するご自分の御子を使わしたわけ。この方はこの世界の作られる前に父なる神の懐におられた方で、その愛する御子を神は使わしたわけ。何のためですか？それは私たちを罪から贖うため。私たち自分の行いで罪の支払いをすることができないわけです。どんなに学問を積んだって、どんなに宗教をしたって、私たちは自分の罪を償うことできないわけですよね。それで神が私たちの罪を支払うために人となってこられる。救い主は罪のない方でなければならない。身代わりですから。聖書は罪のことを罪の借金とも表現したりします。私たちは神に対して天文学数字的な罪の借金を持っているわけです。ですからどんなに良い行いで償おうとしても、私は悪いことをするなんか償おうとするわけですが、償いきれないわけですよね。借金があるわけです。借金を支払えるのは借金のない方。ですから救い主は神ご自身でなければならないわけで、人間は救い主になる資格は誰一人いないわけです。みんな罪を持って生まれてくるわけですから。みんな罪の借金を持っているわけですから。罪のない方は誰ですか？罪のない方は神ご自身だけなんです。皆さん、ですから救い主というのは神ご自身であるわけです。それで神の一人子が人となって降りてこられたわけですね。その方があのナザレのイエス・キリストなんです。私たちと同じ人となってこられた。 100% 神である方が 100% 人となってこられたわけです。半分神で半分人ということではない。完全に神である方が私たち同じ人になって、そして神はこの方によって私たちとご自分と和解させてくださった。それがキリストの十字架ですね。その十字架の血によって私たちは贖われたわけです。すなわち罪の支払いが神によって終わったわけで、私たちはこの方を信じる信仰によって罪の許しをすでに得ているわけなんです。これが福音なんです。良い知らせなんです。神様がしてくださったことを受け取るだけですよね。受け取るだけ。どのように受け取るんですか？イエス様、私の罪を許してください。私も罪人です。あなたは私の罪のために十字架で死んでくださったことを信じます。罪悔い改めて、このキリストをあなたの救い主として主として信じ受け入れることによって、あなたは神のことをされるわけ。これが神の恵みなんです。全ては神の恵みによるもので、私たちの行いは一つもそこに入れることできないわけ。私たちはこの豊かな恵みに、神の恵みに感謝して生活しましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちを愛し、 御使いを使わしたのでもなく、世の初めから共におられた一人子の御子イエスキリストをこの地上に使わしてくださり、私たちの罪を十字架であがなってくださり、罪の支払いをしてくださり、ありがとうございます。このイエスキリストを信じる信仰によって全ての罪が許されたことを覚えて感謝します。どうぞ私たちがいつもこの恵みの中にとどまり続けることができますように、主の御霊が私たちを絶えず守り導いてください。救いの喜びでいつも満たしてくださいますように、神の愛で神の恵みでいつも私たちを取り囲んでくださいますように、イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。